曲芸ギミーシェルター第波代の回。波代っていうのは安室奈美恵さんが引退されました。もう結構経ちますね。5年以上経つんじゃない。怖い。安室ちゃん大好き大好き。ということで
妹になっちゃってんじゃん
マジで本当に。私だって安室ちゃんなんてね、週1、2ぐらいから好きだからね。
妹さんには勝てない。
勝つ全然。あの人途中まで手越したんだった。
じゃあ飛行機の上に縛られて、う
ん、それは無理。ラジオネーム門下生さん。吉川さん、吉尾さん、スタッフの皆さん、巨源さん、ドルッて門下生です。11月11日はきりたんぽの日です。秋田では郷土料理のきりたんぽ鍋を家庭で食べる、そんな日です。本当に食べてんだろうね。日経エンタ回るからね、マジで。日経エンタがあんたんちのドアを叩くよ。きりたんぽ鍋いただいてます。アンケ取るから、何でも。日経エンタって。ヨネスケも来るよ。
はい。
あの人も本当にリサーチャーだから。人んちの晩ご飯の。リサーチャー。はい。ということで。セリ、糸こんにゃく、鶏肉、舞茸を、比内地鶏の鶏油。これはおそらく、比内地鶏の、皮とかから取った油なんでしょう。醤油だしなどで煮込みます。最後に焼き目をつけたきりたんぽとネギを添えて完成です。じゃじゃじゃん。具材はもちろんですが、出汁の効いたスープを飲み干す瞬間は格別でした。このチーユっていうのも美味しいのがね。お二人は好きな鍋物ってありますか？そうですね。そうですね。何でも好きだけど、私、そうなんですね。あれが好きなんです。まあ、でも、みぞれ鍋も好きだし、おでんも好きなんだけど、最近はストレートタイプみたいな感じで、その、袋の中に入ってる、鍋つゆみたいなやつ全部ぶち込んだら、できちゃうみたいなやつがあって、もう、楽で楽でしょうがないよ。吉川さん！
吉っぺの、逆に君にしてた
できるなら楽したいけれども、できれば手作りの方が美味しいと思っちゃう吉川かなです。
以下同文吉野一平です。
便利だよ、めちゃめちゃ。ああいうなんかストレートタイプみたいな、柚子なんたらとかさ、
というか、まあ、自分で作らない味になる。
いや、 もちろんね、
うん、俺も大体みりんとめんつゆだから。
いや、それはシゲに怒られるよ。俺は伝わらないかもしれませんが、
もう僕らの中で衝撃的すぎるのよ。ニュースの、うん、アイドルをやってらっしゃる加藤シゲヤキさんという、うん、もう舞台の脚本とかも書かれてすごく多彩な方がいるんですけど、昔から文章力評価されてて、それで、まあ、小説を書いたりとか、
う
ん、まあ、それが映画化したりとかってあるんですけれども、うん、そのうちの、ピンクとグレーでしたっけ。
ピンクとグレー、
ピンクとグレーに書いてあった文章の中のとがきの中で、うんうん、めんつゆでつけた適当な
雑な味付けだったが、
雑な味付けっていう風なことが書かれていて、うん、
でしかも母親の作った料理にそう言ってます。
そうそうそう。って書いてあったから、うん、あ、ちょっとめんどくさいかもって。
だから私は、加藤シゲアキさんというタレントさんは、うん、ほぼもう採用し超えて殿堂みたいな感じの扱いではあるんですよ。私は、なんていうのかな、その演者と、その文章書くとかね、うん、裏方のこともちゃんとやって、だからそこに非常にこう自分にシンパシーを感じる部分もあれば、うんうん、もちろんね、その、規模感が違うんでもったいない話ですけど、うんうん、でもまあ、そういうところでね、尊敬できる部分がとても多かったりとか。
そうか、結構活動内容に通ってんのか。
いや、でも、それはシゲに失礼だよ。
あ、いやいや、だからジャンルという意味でね。
うん、まあまあ、ジャンルという意味。うんうんうん、そう、だから、
歌、お芝居、で、文章だから。
そう、で、シゲがやらないの、占いぐらいでしょ。
あ、そうっすね。
そう。うん、うんうん。だから、そういった意味で、ちょっとこう、ああ、なるほど。でも、それは大変だよねっていう、のもあって、なんかもう、本当におこがましい話ですが、ちょっと気持ちわかるなって思った瞬間とかもある、みたいな、
なるほどね、
そう、ことで、で、私は今、とりあえず採用者はラウールにしてるんですけど、設定的にはね。
設定って何？
ファミクラのジャニーズの、ジャニーズっていうか、スタエンさんの、ファンクラブの、採用しをラウール、あれ設定しなきゃいけないんで。
あ、選ぶんだ。
うん、
グループとかじゃなくて。
いや、グループだから私はスノーマンのファンクラブにいるんです、
うん、
でスノーマンの中で誰なんですかっていうことを選ばなきゃいけない。
へえ、それ統計データ出るのやだな。
それで私この間めっちゃ切ないなって。で、私はちなみにそこで、うん、誰にしよっかな、いや、ひーくんか阿部ちゃんか、いや、ちょっと待ってとかいろいろ思った後に、いや、まあでもラウールだな って感じでラウールにしたんだけど、悩んだ後にね、まあ周りと箱推しみたいなところあるんでね、うんうん、そうなんだけど、
箱推しってか私たちは事務所推しですよ。
そうそうそう、うん、もう私はね、あの過酷なというか、うんうん、もう世間からの風当たりもね、うん、ちょっとまあいろいろあって強くなったりとかして、うん、あそこで頑張っている人々というのをもう全体的に尊敬しているというところがあるので、うんうんうん、なんですけど、あれなんですよ、この間ユートが辞めたでしょ、そのジャンプで。
あ、平成ジャンプの中島優斗さんね。
そうそうそう、そうが急に脱退したんですよね。
そうですね、う
ん、かなりその異例の速さで、
はいはいはい、
でさ、優斗を選んでた人がいるわけですよ、もちろん。
あ、最推しのね、
ジャンプの中で、ね、その、あの、なんて言うんでしたっけ、なんたらダウンが出てくるでしょ、あなたの最推しは誰ですかみたいなところで、その、うん、なんて言うんでしたっけ、バララーンってその山田涼介と知念優里とかって出てくるなんたらダウンで
グルダウンがいいじゃん、
あれが出てくるでしょ、
選択肢でいいよそんなの。
そうそう、で、うん、まあそれが出てくるわけじゃないですか。でその中で、うん、まあケイトいないってことは8人ですよね、はいはい、8人もバーって名前が出てくるじゃん、うん、でそこで中島優斗って選んでた人が、うん、あ、そういえばあれどうなったんだろうって当然思うわけ、
うん、
で見に行ったらブランクになってて、
うんうんうん、
選び直してくださいみたいな、
うんうんうんうん、
いや優斗しか好きじゃないんだけどみたいな、
うんうんうんうん、
でもう泣けてきたんだけどみたいな、
まあまあそうね、
うん、そう、そういうこともあると
、そこにあった名前がなくなってるということで現実を叩きつけられた、
ね、いやだから今リチャタンもそうなってます、
うん、いやだからまあその話ニュースに関しても我々はさめざめ泣いてましたよ、
うん、そうですね、いや、まあ、まあ泣くというか、うんうん、なんかなんだろう、もうわけわからんよっていう感じです ね、今最近その太一くんの件もそうなんだけど、うん、不透明なこと多いですよね、
多いですね、
うん、
まあ、何もかもね、ひけらかしていい話でもないし、
うん、
かといってだから知らない人がね騒ぐような話でもないので、
うん
うん、まあ、だから公式の発表とかがね、うん、あれば私たちはその留飲を下げることができますけど、
うん、あ、まあ、ちなみにそれでね、このしげが嫌がるめんつゆの話ですけど、
あ、はい、
しげちゃんは、ね、ご自分でめちゃくちゃ料理される方なので、そうそう、だからね、
梅干しを自分で作るタイプの人です、
毎年ね、
うん、ぐらいの人なので、
ルーローハンを一から作ります、
うんうん、っていうぐらいなんで、まあ、だからこだわりがあるっていう、
鍋でご飯を炊くところから、
そのトガキを読んだ時に、うん、あ、ちょっとめんどくさいかもと思っちゃったから、
だから私はしげちゃんめちゃめちゃ好きだけど、うん、その、めんつゆの味しか感じない雑な味付けだったが、俺は黙って口に運んだみたいな一文を見た瞬間、めんどくせー嫁になる人かわいそうって声に出た
そう、うん、でそうなっちゃったから、でそれがすごくね、うん、思い出深いっていうか印象、
いやいや印象、やっぱり、ね、インパクトすごかった、
だ
で実際しげちゃん結婚したので、
あ、そうでしたっけ、
そう、けいちゃんと小屋しげってね、小山圭一郎さんとしげはね、新名、
はいはい、
さっきから いちいち説明いるけど、まあ、とにかく、昔から二人組みたいな感じ、うん、
いやだからペアで見られることが多いね、そう、ペア、
そう、うん、ね、けいちゃんとすごく仲が良いので、うん、結婚時期もめちゃめちゃ近かったんで、うわ小屋しげだなと思ったんです、
あ、そうか、お二人ともご結婚されて
たんですね、そうそうそう、けいちゃんも結婚したし、そのすぐあと2日後ぐらいにしげも発表してたような気がします、はい、のでしげちゃん
もじゃあマスだけか、
うん、マスだけです、
そうか、
うん、そうそう、でマスの人気が今上がってんじゃない、
いやわかんないけど、うん、いやだからさ、そのなんていうの、相手がいないことで人気が上がるの何なのとは思うけど、
いやいやに上がるというか、うん、なんていうの、マスは、まあ、マスに限らないんでしょうけど、そのアイドルっていう職業でさ、うん、そのガードの硬さってやっぱりなんかある程度必要なんだろうなと思う、
まあ、もちろんそれはね、
うん、
女遊びが激しかったらさすがにっていうのがあると思いますよ、
うん、だからそういうとこがマスはめっちゃちゃんとしてるから、
うんうん、
その好感度がどんどんうなぎ上がっていく、
いやいや、まあまあまあ、だからそれはそうなんだとは思いますけどね、うん、まあ、ただだからそのなんていうのかな、まあただな、パフュームのあのニュースがあったからね、
パフュームって、あーちゃんって何、結婚したことで何か言われたの、
いやいや、だからファンと結婚してるから、
あー、なるほど、
そうだから、うん、だからドリームが実現になっちゃった話が出てきちゃったから、
でもさ、うん、別に峯岸みなみさんだってそうじゃん、東海オンエアの哲也さんって峯岸みなみさんのファンでしょ、
も
とも と、
あー、まあ、だからそれはもう同じ職業だから、
いやでもさ、うん、YouTuber と AKB だよ、
いやでもだからエンタメで、しかも YouTuber さんで有名になると、割とその芸能の本当にその最初から芸能で YouTube 経由じゃない、
うん、
そのテレビのお仕事をしてた人たちともその関わり合いが出てくるから、そこで接点があるからっていうような話で、まあ納得はわかるんだけど、
まあまあ飲み会とかであったりするのかもね、
まあ、まあそういうのももちろんあると思いますしね、まあもうそれもそうだし、その名前が、
あ、まあね、
そう、名前を覚えるぐらいですから、まあそういう時期もだ、誰しもだって最初はね、うん、一からのスタートですから、まあ、
そりゃね、1万2万の規模になったら無理よ、 かもしれないけど、500ぐらいだったら正直いけるかもって思っちゃったってこと。
1万2万どころじゃないじゃないですか、パフュームファン。
あの、まあパフュームはね、もちろんね、
だからそうなる前からずっと応援してくれてる人っていうようなことを、まあニュースで見ただけですから、本当はどうかわからないですけどね。
なんかあれだね、お笑い芸人さんとかをさ、その売れる前からそのずっとこう支えてて、あのなんていうの、
はいはいはいはい、
あの大悟の奥さんとかもそうじゃない、千鳥の、なんかそんな感じのさ、なんかいい話だなって思うよね。
いやだから僕は基本的にそのファンの人たち、まあ僕はエンタメって、そのエンタメとして楽しむものだと思うから、まあいわゆるガチ恋と呼ばれるものに関しては、まあもちろん迷惑行為に及ばなければ別にいいんですけど、当事者の話ですからね、でも及んじゃうケースがあるから。
いやー、この間のスノーマンのコンサートに全裸参戦したっていう人がいたのは本当にびっくりですよね。
びっくりした。
それ理由がメメに目黒蓮様と結婚する予定なので、まずは認知される必要があったからっていう。
どういう
すさまメメもさ、背けるでしょ、視線をさ。
逆にね、そう、いやだから間違っちゃってるんだけど、それは、だからそういうのがあるから、っていう話ではあったんだけど、でもまあ要は、恋人関係になるとか、そういうことに関しては基本的にはないものとして僕は考えてるので、
それはなんていうの、推しの方とかとね、
うん、偶像だから。
まあそりゃそうでしょう。いや、ていうかそこに本気で夢見ちゃったら、それはもう地獄のなんていうの、入り口
っていう話なんだけど、でもパフュームの件できちゃったから、
一文だけ見れば、じゃあカシオカとかノッチもそうなんのとかも思うし、そう
だから可能性を感じちゃうから、うんってなっちゃうっていう話ね。
そうか。でも吉野さん割とあの中だとノッチ好きですよね。ボブの子
言いましたっけ、
ボブのカシオカじゃない人、
カシオカじゃない、
カシオカでもあーちゃんでもない人
じゃないよ、するなよ。
でもノッチめっちゃ可愛いよ。
可愛いと思いますけどね、
カシオカもなんか。
でも、ね、俺パフューも本当に、ライブがそれこそ、安室ちゃん、さっき最初言いましたけど、みたいに、ライブパフォーマンスで、なんだ、プロジェクションマッピングとか、ああいう
結構ね、前衛的な演出取り入れて。
2.5 次元というか、なんて言いましたっけ、仮想現実じゃなくて、拡張現実。
なんかね、いろいろあるよね。私もちゃんと見たこととか、ちゃんと行ったこととかないから、ニュースで流れて、Perfumeがこんなんやってますみたいなのしか見たことないけど、これはもう現地で見たらわけわかんなくなるんじゃないみたいな。い
や、本当にすごいですよ。ライブ映像を見ることしか僕はしたことないですけど、まじまじ見られたやつがあって、なんかなんぼか見られるみたいなやつがあって、すごかったですもん、本当に。どこまでが現実なんだろうと思いましたから、どこまでが収録したもので。
そうそう。純くんとかがよくね、MJ とかが、つまり嵐の純くんが、Perfume さんの、コンサートは結構見に行ってたっていう。
いや、すごい、本当に。だからそれを生でやっちゃうから、CG 技術は発達してますから、それをなんかグリーンバックとかで撮って、合成し作るんだったら普通にわかるんですけど、それを生のライブパフォーマンスでやっちゃうので。
そうだね。なんか私の中では中田泰孝さんって、キャリーだったりとか、いろいろ他にもプロデュースした方いるんだとは思うんですけど、Perfumeって私個人的な意見ですよ、これは。Perfume 最高傑作なんじゃないかなっていう、なんか世界的にも人気だしみたいな。もちろんキャリーだって世界的に人気だったんだけど、ちょっと活動期間が短かったっていうのも短めだったのかなっていうのも、ご結婚されたというのもありますけどね。のもあって、なんか、やっぱ規模感的にはやっぱパフュームなのかなとか思うところもあるし、そんなに曲知らないんだけど、でもキャリーにせよ、パフュームさんにせよ、なんかキャッチーな、ところは、なんかチョコレートディスコとか、鮮やかに恋して
みた
いなとかさ、そういう、なんていうのかな、そこのフレーズは知ってるっていうやつを残せる、中田泰孝さんのキャッチー感というかね。
きりたんぽの話からなんでこんなに言
ったのか、Perfumeの足が、並べたら。
だったら6本じゃないとダメだろ。
きりたんぽのは、あれで、11月。
きりたんぽ食べたことあります？
あるよ、ある。
あ、あります？
だから買った時に、裏返してうるち米っていうのを見て、へえって思ったっていうのを今でも覚えてる。だからその写真が残ってる。
写真が残ってる。
頭の中のね。
あ、頭の中ね。
そうそう。ね、だからその時に学んだんですよ。あ、これ煮すぎたらデロデロになるんだって。
ああ、そう
なの。なんか、なんていうの、いつ食べたらいいかあんま分かんない。
なんで、多 まで 1,2 回は食べたことあるんですけど、
うん、
で結構売ってるんですよね、普通にスーパーとかで
も。あるよ、もちろんこの時期になったら、うん、なったらもう特にね。
なんかどう、こうなんか串に刺してなんかいろりとかで焼いてそれを鍋に入れるみたいなイメージがすごいあるんですけど。
それはあのガチのやつ。そのなんか秋田県だったりとかその上の方、北の方のさ、
いやだから
あのなんていうの、古民家あの古民家の何旅館みたいな感じでさ、おばあちゃんがさあのご飯です。今日はねみたいな感じで切りたんぽですよ。で、なんつったっけ、あれ、いろりにさ、
いやだからいろり、ね、
あの、灰に刺して、ぶっ刺してさ、それで、パチパチパチっていうさ、音を聞きながら、いやー、携帯は繋がらないけど、こういう生活もいいね、みたいな、そんな話をしながら。
デジタル
いや、電話もないけどいいね、みたいな。
誰と言ってる、
ちょっとぶっちゃけ暇だけどね。
実際にあった会話なのかそれは。
ないです全部吉川劇場です
いやだからそういうイメージがあるから、ね、
うん、
でもだからああいうそのなんだろう、本当にあの工場とかを経由してない、
うん、
なんかいわゆる生のきりたんぽみたいな感じのやつは、うん、味わったことがないんで。
生で食べないでしょ
いやだからその、うん、工場とか通ってないね、その場で、
ね、じゃあキャナメが作るしかないじゃん。だって秋田の人キャナメしかいないんだから、
キャナメ以外のお店で作ってもらうんだよ。
あ、そう。だってキャナメしかいないんだよ。キャナメ聞いてる？あのいぶりがっこときりたんぽだけ作ってもらっていい？い
ぶりがっこもそうなの？
いぶりがっこ秋田です。
あ、秋田な。
いぶりがっこときりたんぽだけ用意して。
吉川さんがめちゃくちゃ言ってるから、俺茨城のイメージあるんだけど。い
ぶりがっこ？
うん。
いやだから茨城は乾燥芋っていうか干し芋と。
うんうん
なんか梅関係のなんかムカつく感じのお菓子生菓子みたいな、ね、
お菓子にムカつけるってどういうこと。
なんかね、嫌なの本当に。あと、うん、茨城交通のバスの中のアナウンスです、
うん、
四季に囲まれた白亜のホテル、
お笑いなんだろ
これです。これ私マジで本当大人になったらやっで、いや、やりたいなぐらいまで。
あ、バスのね。
そうそうそう。で、うん、
あれ、声優さんなのかな？
いや、絶対そうですよ。で、あの、茨城にだって、声優のその、ワークショップみたい、ワークショップじゃないな、あれなんだろう。まあ、なんか、あの、ちょっとしたその、教えてくれるアナウンススクールみたいなのあるんですけど、うん、私それ自費で行ってたんですね。その、自分で、その、焼肉屋で貯めたお金をぶっ込んで。
うんうん、
で、そこ行ったら、
あるんですね、そういうスクールみたいに行ったこと。
ありますよ、もちろん。
そうなんだ。
うん。
あのえ、じゃあそれ下積みじゃん。
でもあれ半年だからね、カリキュラム。うん、まあ半年でもなんでもまあまあ、でもね、
うん、
あの私そのそこに行くためにね、通うためのお金がそんなに安くないわけ、
うんうんうん、
で、まあまあまあ、高校生レベルの、ね、うん、ちなみに高校生ね、
特に昔だったら余計取った気がするけど、
うん、で高校生レベルの、ちなみにその第二次声優ブームとかの時でバラさんとかさ、三井さんとかが爆売れしてた頃、うんうん、
じゃあ余計に高く取ってたで
しょうね。そう、それで、うんと、なんか月いくらとかちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
結構高校生がバイトで貯めるには厳しい系のお金、
金額20万前後とか、
そうだからもう馬車馬のようにシフト入れるしかないみたいな感じなの、うんうんうん、でそれやってたらそのアナウンススクールに通って2回目ぐらいのタイミングで肝臓おかしくなって倒れて入院したんですよ。だから実質2回、
うん、
うん、半年分振り込んだんですけどね。
もったいな。
うん、だからなんかあの時に気づいときゃよかったんだけどね、私は疲れとストレスが肝臓に来るって。
あ、
うん、そうだからあんまりね、
まあ、まあご無事で何よりでしたけど、
うん、行ってなかったんですけど、うん、まあでもそういうところに行ったりとかしてて、そう、これ何の話でしたっけ？
お笑い。
あ、そう、茨城って、そうそう、だから茨城にもそういうアナウンススクールってあるから、
あの
そこの何て言うでしょう、卒業生であるとかプロダクションがあるかまでは分かんないんだけど、うん、でも茨城FM みたいな、そのラジオ局は確かあるはずなので、
うん、
そこのパーソナリティの方とかがやってる可能性とかも全然
そういうこと
あり得るし、
うん、
そうだから私あれやりたかったんだよね本当に、
うん、
あの茨城交通とか、
ま、通るのは大変だと思いますけどね。
なんかね、あの私の友達で、
うん、
茨城 FM の株主の方がいたんで、どうにかなんないかなって言ったら、なると思うよって言われたことあって、
そうなの、
うん、でギャラいらないんでしょ、うん、いらないじゃだったらマジでどうにかなると思う、う
ん、
みたいな、
まあ、いらないんだったらね、
そうそうそう、うん、そんなだって私昔からやりたかったことだから、うん、そこにお金取ろうとは思わないからっていう話をしてて、うんうんうん、ただあの私がその時ちょっと忙しすぎる時期だったのもあって、うんうんうんう
ん、声優としてね、
そうで、うん、その茨城 FM かな、その茨城の放送局に、うん、 まあ、最低限行かなきゃいけないっていうことがあって、
うんうん、
なんかそのこっからここまでの時期で来れる日あるごめんないみたいなことで一旦流れちゃってそのままちょっと立ち消えちゃったみたいなことがあった気がしたんですけどね。なのでこういうねあの地元ものというかこのきりたんぽ鍋もそうなんですけど、うん、
電車よりも、うん、バスの方がその地元アナウンス付きで言うみたいな、
うん、
ありますもんね。
そうだよ、
うん
うん、あれやりたかったんだよな、
なんとかなら何々いいみたいな、
そうそうそう、
ありますもんね。
あのローカルなねすごいローカルな、うんうんうん、もう誰が知ってんのっていう、
そうそうだ広告出してもらってるから、
うん、
そうそう広告費に合わせてその人が読むみたいな、
なんか、
うん、
あれ鼻がおかしいなと思ったら桜尻かみたいなやつをずっとやってますからね、
うんうんうんうん、
そうそうそういうやつをやりたかったんだけどね、
うん
うん、なんかやっぱ夢だよねそういう自分が幼き頃から聞いてきたあの定番のアナウンスみたいなやつを
幼き頃、
うん、幼き頃ジャルジャルみたいになってる、うん、なんかそういう頃から聞いてきた、うん、なんかその例えばなんだろう
なんだろうそれ系のアナウンスのやつって、
いや
でも俺やっぱコーナー放送かな、
あコーナー放送ね、私コーナー放送はジャックしました、うん、一回
は
ジャックジャックジャックジャックで
駅の、
え、そんなわけないでしょ。学校だよ、学校。
学校かよ。
中学校ね。
僕が言ってるのは駅の構内ね。
それジャックしたら普通に捕まるじゃん。
だから今びっくりしたの
捕まらないわけないんだから、やってないってことなのよ。前科がないんだから。
いや、常識に縛られてないから、僕の中で。
あ、そう。
うん。もしくはなんか、そのゲームのキャンペーンかなんかでやったのかなと思って。
ああ、うん、そんなんもよかったね。うん、でも、茨城といえばどうやら。
さんまさんかローソーさんが結構そういう系やってますもんね。
あ、その店内放送ね。そうそうそうそう、ダイソーさんもね、うんうん、3時のヒロインがずっとやってるけど。
うんうんうん、
あれですよ。うんと、茨城、何言おうと思ったんだっけな。ちょ忘れました。3時のヒロインで、ゆめちが可愛くなったなっていうので、バーンってゆめちの顔出てきて忘れちゃった。
ジャックの話で
しょ？ジャック。うんうん、だからあれだよ。好きな曲かけていいよって言われたのね。
う
ん、で、私放送室にいたのね。
うん、
で曲 の間があるじゃん、その間っていうか合間合間喋、
うん、
ってたのよ、
うん、
そしたらなんか多分あれも戸祭先生ですけどがダッダッダッバーン開けてきて、喋っていいとは言ってないけど
勝手にラジオ
したで、なんか後々、うん、その喋っていいとは言ってないぐらいまで入ってたらしいんだけどそのコーナー放送的にねで、怒られてやんのみたいな、マジかよよしかみたいな、そんな感じにちょっとザーってなってちょっと笑い起きてるみたいな、そんな感じだったらしいの、友達に聞いたら。でそのお昼休みじゃないや、給食の時間かが終わって、なんかしこたま怒られてなんだよとか思いながら帰ってったら、
うんうん、
その当時仲良かった友達が、うん、大丈夫だったみたいな、あの普通にマジでびっくりしたからね私たちもいやマジで喋り始めると思わなかったからみたいな、うん、なんかそんなこと言われた気がする。でも一回しかやってないから、やってないようなもんだけどね。
僕はね言われたこと守るタイプなんで、うん、そんなことはしたことないです。
別に言われたこと守ってます
いや守ってねえじゃん。
いやだって音楽かけていいって言われたんだもん。
いやだから喋っていいとは言ってないんだよ
だからそうなんだけどでも似たようなもんじゃん普段。
いやでもだからその今思ったのは、うん、その学生の頃にラジオの真似事、まあ、僕もそのドラマ CD みたいな感じでドラマテープ作ったりとかしましたけど、ラジオもねやってたんですよ。
そう憧れよね、
うん
うんうん、なんかみんなもしかしたら一回は憧れてやってんじゃないのって感じ。
まあ憧れる人はやってるかもしれない、うん、特に録音媒体、うん、今なんか簡単にねスマホで録画、そ
う
そ
う
録音できますから。
もうなんならねパソコンとかスマートフォンとかね、
そうそうそう、
パソコンがあればもっと凝ったこともできるわけで、
できます
で自分で発信して YouTube とかもいけるわけじゃん。
そうそう、
夢しかないね今の時代ってね。
今は本当に自己発信が簡単になりましたからね、うん、
三人称とか見ててもさ、うん、あ YouTube があってすごいことになってるよなっていう、そのあれ YouTube じゃなくて会社内であの面白い3人がいるっていう、3人称っていう3人ねいるんですけど、
ね、
男性3人ね、うん、そう、その方々がその会社内とかその仲間内で面白いねで終わってた可能性だってあるじゃん。
だから今の時代があったからこそこれだけ広く多くのファンにね、
そう
獲得することができたっていうのはすごいことだなと思いますけどね、
うん、そうだからすごいよ、うん、はい、というわけでね、話長くなりました、これ本編まだ言ってないんですか。はい、本編言いましょう。吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、ギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャ 皆様、国によってはおはようございます、ブラジルの人は聞こえてますかということで、効果です。
すぐ真似するんだから、効果さんが、
うん、私、うん、ちなみにブラジルの人からは私が勝手に言ってますからね。
いやだから、うん、っていうか、だから吉川さんが前も言ったのよ、うん、だから国によってはおはようございますって真似られちゃっただけ。
そうなの、うん、728の回で
忘れてんじゃねえかよ、
うるせえ、
何っぱち、かきっぱち、
覚えてる覚えてる、今思い出した何っぱちかきっぱち、の回で V6 先輩の蝶をおすすめされていたので早速聞きました、
うん、
蝶はね、蝶々って意味ですね、うん、はい、サンバじゃなかった、フラメンコを彷彿とさせるギターから始まる、あのジャランジャランジャランジャランジャランジャランジャラン、かっこいいんですよね、始まる切ない曲で
そんな音色だった、
うん、ジャラッタッタッタッタッタッタッタッタッ、これ何、ジ
ャラッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ
タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッを初めて聞きましたが良かったですと、
うん、
これはね本当にねめちゃめちゃマジでジャニーとか関係なくいい曲なので、
うんうん、
ガチで聞いてほしいですね、うん、これを聞いて思ったのがメロドラマです、
はあ、
これね確かにちょっと分かります、
うん
うん、雰囲気というかね、
うん、
メロドラマでテーマ曲を外注して作ったと思うのですが、
よく覚えてるな、
うんうん、イメージされてるのはこの曲なのではと思うほどだそうですね、
うん、
もしよければ教えてください、それではということで、まあ、さすがにね、
あの依頼文を発掘してみたんですけど、
うん、
なくて、
うん、ないんだ、あ、その依頼文ね、
いや、ま、わかんない、ちょっと探す時間が足りなかったんで探しきれてないだけだとは思うんですけど、
うん、
とりあえずなくて、
うん、
であのでもねドラマを聞いてもらって、
うん、
でそこからイメージされる曲でみたいな感じのことは、
別にその V 先輩の蝶みたいなことも
あ、そういうことじゃないです、
全然ないわでしょ、
いや、あの基本もあの、うん、ね、僕がお世話になったセンティブさんという方に、うんうん、あのお願いをしたんですけど、
うんうん、
にのイメージ先行で作ってもらって、うん、言ってたのは、
うん、
あのまあバディモノで解決するっていう作品だったから、
うん、
相棒のエッセンスは入れてると思います。
あ、なるほどね、
うん、
相棒か、うん、相棒もね、うん、なんか
だからあのトランペットのやつが入ってる、
あれデレデッテレデッテレデッテレデッテって、あれもうさ一生変えないでほしいけどね、
まあまあね、
あれ変えられたらガチで相棒終わるね、
うん、終わるかどうか分かんない
けど、うん、いや私はもうちょっと馴染めない、うん、今更っていう感じがありますけど、
うん、
でもそうだね、あの別にそのテントウムシのあれは主題歌とかっていうわけじゃないんですけど、あのシャンシャシャンシャシャンワンスなんたらみたいなやつある
シャンシャンシャンシャン
みたいなやつある、
ワンスアゲインのやつね、
あれはまあ別に買い取ってるフリー音源なんでしょ、
そう著作権使用料を払ってる、うん、あの既存の曲です、
そう、うん、あれもすごく合ってますよね、なんかもう今となっちゃってことなのかもしれないけど、
うん、
すごいもう耳に慣れたという か、
そんなことを言い出したら曲気味のオープニングがそうですからね、
まあまあもちろんね、うん、まあね、あのデンスデンから始まって、
だからオリジナル楽曲系のやつで言ったら、
うん、
本当にメロドラマぐらいじゃないかな、
うん、あれはてれれれれれれれ、スバル君はあれは
スバル君もあの著作権フリーから引っ張ってきて、あれは素材を組み合わせて作ってますけど、
うん、まあ、そんなもんか、別にテーマと呼べるものはね、
うんうんうん、いやだからこあのそのドラマを作るときにこれをテーマにするみたいな感じのやつはやってはいるんですけど、
うんうん、
なんか一からこのドラマに合うものを作ってくれて依頼をして作ってもらったみたいなケースに関してはやっぱメロドラマが最初じゃないかな、最初というかぐらいじゃないですかね、
うん、
でメロドラマに関してもだって3かなんかを作るときに1リメイクするからっていうことで、うん、リメイクというか、
うん、
であの想定とあれをその曲とかのエッセンスを変えてみたいなことで作られた曲なんで、
うんうんうんうん、そうだね、なんかちょっともうそろそろ本当に先週も言ったような気がするけど、脚本家のを起こさなきゃいけない、あと企画のを起こさなきゃいけないって思ってて、
うんうん、
いつまでもその忙しいのは忙しいんだけど、忙しいばっかり言ってるわけにもいかないから、もうそれ始めちゃったの自分だから、なんかどうにかするしかないし、
だから優先順位のバランスを調節するってことですよね。
そうで、うん、ちょっと今もうなんていうの、デッドだらけで死にかけてる状態なんだけど、
うんうん、
日程がね、とだからなんかちょっと配信にそのしわ寄せが出ちゃってるっていう時点で、なんかムカつくなとか思って、自分がね、
うん、まあまあでもだからそれをなんかオンタイムにしていくというか、
うん、
問題を解消して次にまた組み立てるときにその経験を生かすみたいなことにしていけばいいだけですから、
う
ん、それはいいんですけど、
うん、
まあ主題歌またオリジナルでね作るというか、
いや別にそこはね優先順位低いよ正直。
いやまあまあまあまあまあまあ、うん、なんというか、まあこれ後々カットするかもしれないですけど、
うん、
曲気味のねオープニングをオリジナルで作るという計画はもう数年前からあって、
うんうん、
ちょっとそれが頓挫してる状態なので今、うんうん、それをまあ再開させなきゃいけないんですけど、
うん
うん、やっぱでも楽曲ってね曲のイメージみたい、
うん、
皆さんも多分、うん、YouTube で勝手にこの人の曲と認定しているフリー楽曲とかあると思うんですよ、
うんうん
うん、なんかシャローさんの曲を聴いて、
あ、はいはい、
この番組を思い出すみたいな、
うん、なるほど。
ああいうのが、はいはい、まあ、ドラマ CD とか、うん、曲気味とかにも反映されてると僕は思ってますから、
うん。
うん、だから曲のイメージって大事ではあるんですけど。
いや、もう、私今曲のイメージって言われて、私ね、曲を聴いて、うん、全部じゃないんだけど、曲によってはね、色を感じる人なの
ね。色ね。
はい、はいはいはい。それで、人形使いっていう自分の曲があるんですけど、あれが、ずっと言ってるけど、緑と紫なのね。
うんうん、
で、この蝶に関して、黄色と紫なんですよね。
はあ、
これ不思議ですね。何年経っても蝶あれ何色だったっけ、あ、黄色と紫でずっと覚えてるね。だからその場でパッと直感的に思ってるわけじゃないんだよね。明確にその色を感じてんだよ。
まあ僕は違うんですけど。
何が何色なのよ。
え、
赤、
茶色かな。
は、渋すぎん渋すぎない、いくらなんでも。
わかんないけど、そういうイメージです。うん、黄色と茶色かな。
うん、
黄色入るんだなと思ったけど。
イエロー入るね。
うん、
なんか知んないけど、これはなぜだかわかります。
まあでもだからその音から色を想像するはわかります。それ別に曲に限らず、ドラマ CD とかでも、
うん、
ドラマ CD なんか特にそうですよね。人のだから家の形とか。
あ、まあね、うんうん、そういう想像力だから、
そうそうそう、
テントウムシアパートメントにせよ、スバル君にせよ、うん、皆さんの中で頭の中になんとなく思い描いている広い魔装の間取りみたいなやつと、うんうん、こちらでね想定している間取りみたいなのは違うでしょうしね、
うんうんうん、まあ、それが面白かったりもするし、
そうそう、面白さなんですけどね、
うんうん、だあれあるじゃないですか、漫画の白黒でずっとこう楽しんでる時に、
うん、はいはいはい、
関東カラーとかなった時に、
うん、
その色みたいな感じになることたまにありません？
だからそのお父さんは心配性とかで、
うん、
あれって私モノクロが一番いいと思ってて、逆に、
うんうんうん、
まあ、ルナティック雑技団はちょっと少女漫画テイストあるから色あってもいいんだけど、うんうん、お父さんは心配性とこいつらに関しては白黒でいいんだよ、うんうん、なんだけど表紙でさバーンってカラーになるわけじゃん、
うんうん、
極まる の, 忍者服ってこの色のアブノーマル の服の色、服っていうか忍者服、そうそうそう、紫なのみたいな、
あれちょっと面白いなとも思ってて、
うん
うん、
あ、結構ポップなんでやっぱリボンだからね、
そうそうそうそう、うん、だそういうそのなんて言うんだろう、原作者が思い描いている色と、うん、まあ、こっちが勝手に作ってるイメージ、うん、まあ、あとは、まあ、漫画原作のアニメ化をした時に、うん、そのイメージしている声と違う声優さんだったりとかするっていう、
いや実写化の方がきつい、
いやいろんなのありますから、だから
いやいや闇のパープルアイをひな形がやったことが一番きつい、
ずっと言ってるなそれ
いやもうちょっと細い、線が細い、ま
あね、いろんなのあるから、
ひな形ムチムチなのよ、
うるせえ
いやそれはいいんだよ、イエローキャブのさ当時看板としてさ、もうムチムチマジ超トップグラビアのみたいな、うん、
だから、うん、セクシーを売りにするために それを認知度上げるために、うん、役を勝ち取ったっていうところもあるでしょうし、まあ、だそれをまあ一旦なんかその事務所制作事情的なことは一旦置いておいて、
うん、
何かがアニメ化します、
うん、
で声をイメージしていて、その漫画で読んでいた時のイメージがある、
うん、
でそれがじゃあ実際に声がつきましたっていう風になった時に、うんうんうん、あ、この人で、僕前も言ったとは思いますけど、うんうん、その声のイメージが一致する作品に関しては、
うん、
どのキャラクターも全部一致する。
あ、なるほど。
全く違う人になった場合全部違うっていう。
じゃあそれはさ、吉野さんと音感さんのさ相性じゃん。
そうそうそうそう、うん、でそういうことなんだと思うんですけどね、うん
うん、
っていうのが割と僕の中でありますね、
うんうん、なるほどね。なんだろうな、でもそんなにてか私が好きな漫画ってそんなにアニメ化されてないものが多いので、
うん、
例えば天下もアニメ化されてないし、うん、お父さんは心配性って実は実写化になってるんですけど、
うん、ああそうなんだ。
そう、
あれを
太一くんだよ、太一くん、北野くんが太一くんで、のりこが、吉野さん知らないと思うけど持田真紀さんっていう方で、
うん、
で、お父さんがこれも多分知らないんですけど大地康夫さんっていう黒コーチに出てた途中で、
うんうん、いや大地康夫さんは
わかる、うん、大地康夫さん、あれがお父さん、
うん、
安井さん忘れちゃったんだけど、
うん、
そうで私が割とその思春期の時にやってたから中高生ぐらいの頃だったと思うんですけど、
うん、
あれなんていうの、岡田亜美の作品を、
うん、
私見てないんだけどね正直、
うんうん、
多分見て そのあ違うなって思うであろう
ことが、あれはなんて言うんだろうな、行動無限さが激しすぎるから。
だってさ、第一夜総さんがおしっこ漏らすわけないじゃん。
じゃそれは別に役だからいいんだけど、
ジェットコースターで曲がってくるわけないじゃん、
まあ、ただCG 技術も当時はそこまでだったでしょうしね、うん、そうそう、今ほどそのリアルじゃないでしょうか、うんうんうん、その現実にありそうっていう感じを思わせるにはまだその技術の進化がそこまで至ってないような、うん、あの時代だったとも思うので、
うんうん、
あそこまでそれこそね、あのマスクとかね、映画の、
あ、いや山寺さんのね、あ、てか吉野さんが好きなんでね、
そう、僕が好きな、うんうん、あの映画の洋画のね、あのマスクみたいに、うん、ああいうもう CG 全開みたいな感じで表現されるぐらい、
うんうん、
その 目ん玉飛び出て内側からメガネのガラスが割れるなんてこと当たり前ですし、
あ、そういうことね、うん、
っていうのがあるぐらいの世界観ですから、
そうだね、
うん、実写化するのはだいぶ難しいと思いますけどね。
難しいね、今の時代でも難しいじゃない。AI 駆使しても結構 AI になって指示出すのみたいな、
どれぐらいを、うん、そのまあ、だからこれはあの実写化にすることに対する壁の話になっちゃいますけど、
うん、
あの漫画とかアニメにやってるやつをそのまま、うん、なんて言うでしょうね、トレースするように実写化しても、
うん、
まあ、実写化の意味があんまりないので、
うんうん、
だどこをこう現実的にこうフィックスさせていくかっていう、
ドラマならではのみたいなね、
うん、それを、うん、がセンスが問われると思うんですよ。でうまくいけば称賛される作品になるし、それがうまくなかったら原作リスペクトがないって言われちゃう作品になっちゃうから、
そうだよね、
うん、じゃあそれは難しいかなとは思うんですけど、
私は今まで見てきた漫画原作が実写になったパターンで、
うん、
うん、パッと思いつくので一番これは成功だったのだろうなって思うのが金田一の第一期とりょうちゃんだから4期、
あ、
うん、これは金田一少年の事件簿、
まあ、金田一少年の事件簿に関しては、
うん、
もう割とそのはじめちゃんが、うん、はじめちゃんとして受け入れられるかどうかがだいぶかかってるから、
そうで、ちなみに2期3期が入ってないのは純くんのと亀のを見てないんで判断ができない、
うんうんうんうん、
っていうことなんですけど、
あれが受け入れられるかどうかにかかってる、
うん、
もうそこだけ、みゆきとはじめちゃんが、みゆきとはじめちゃんとして見られるかどうか、もうそこだけだと思う。
でもね、やっぱなんかもうなんていうの、あの頃の友坂と、
うん、
そのドツヨの、
いや、ハマりっぷりはすごいですよ、
うん、あとあの
だから見られたんだと思う、
さんもすごい良くて、
うん、し、まあ、そのなんて言うんだろうな、その子役デビューじゃないけど、うん、そのデビュー作品というか登竜門的な作品でもちょっとなりつつあったから、うん、そのお芝居に関して、
うん、
あのリアルさがもうちょっとなんだよなっていうふうに思うものも、うん、作品の世界観でまるっと見られたから、
うん、そうだね、うん、なんだろう、うん、あ、でもそういう意味では銀狼怪奇ファイルってその原作あんのか知らないけど、
どうだっけな、
私はあれも何、うん、だろう、その、エンタメ作品として、うん、あ、非常に何て言うの、ちょっと、それこそケレン味っていうんですかね、
はいはいはいはい、
うん、っていうのがその大部分こう結構 多めだったようなね、
うんうん、
その現実にあるわけねえだろっていう首切りライダーみたいな、
うんうん、
あのピアノ線が張ってあってバーンみたいな、
うんうん
うん、そういうなんか、首なしか、うん、なんか首なしライダーみたいな話とか、うん、高等無形だよなとは思うんだけど、ただ最終的に、うん、ああ面白かったってなんかそのなんていうの、あの当時の自分が思えるみたいな、うん、あ、来週も楽しみみたいな、サイコメトラエイジとかもそうだけどね、そう、あの辺のだからサイコメトラエイジは原作ありますよね、
エイジはあります、
うん、あれはね、あの第2期でなぜか大塚ねねが工藤静香さんになったこと以外は
そうね、
あのさ、大胆すぎるよ、そのキャスト変更、
確かに、
うん、あの、
まあ、なんかあったんでしょうけど、
うん、わかんないけど何があったのかわかんない、うん、で同じ役で別の人ならいいの、
だって厚みが続投だったんですから、
そう、う
ん、
で別の人ならいいのに、うん、なんで大塚ねねと全く同じ役名、全く同じ設定で工藤静香さんにしかも日焼けしてる、
うん、
なんでその感じになってるのっていう、うんうん、あの混乱しちゃう、見方が分かんないっていう、
だからあの一回受け入れられたものを、
うんうん、
キャスト変更されちゃうと、
うん、
だからイメージが、だから結局イメージですよね、
だから先週話したその科捜研の、なんで橋の上から嫁突き落としてた犯人が急に科捜研の所長になってるのっていう、
だから、うん、そのまあこれはもう芸能業全般に言えることなのかもしれないんだけど、
うん、
やっぱり人のイメージって大事、
うん
で、
うん、
でそのイメージに反することで、そのいやっていうか大衆が抱いているイメージをうまく捉えられる人が、
うん、
あの作品というか、まあ、芸能活動というものにおいて うまく推し進められる人なんだろうなとは思いますね。
いやでもほら、例えばバラエティだったりとかトーク番組にね、
うん、
出てるイメージで、例えばさっくんだったらさっくんを見ていて、
うん、
で あのドラマとか映画を見てもう180度見方変わった、もうあ何々っていう役にしか見えないみたいなこともあるじゃん。それってめちゃめちゃ名誉なこと、
まあまあすごいと思います、うん、本当に、うん、だからまあその要はドラマから続いているイメージだとか、うん、まあ、その人に対するイメージだって僕らがなんかバラエティで見てたりとかっていうところを何回か見てると、うん、この人ってこういう考え方する人だよねって勝手に思うんですけど、
あなんか、ね、
そんなわけないんですよ。まあまあもちろんその場合もあるだろうけど、
うんうん、
あの別にそのパフォーマンスとして見せている一面だけしか知らないんだから、
うん、
そうじゃない可能性って全然あるのに、そういう人だと信じて疑わないみたいな。
そう、あとはなんかその方が、うん、役者さんがやってきた作品とか役の中で一番好きなやつに当て込んじゃうみたいな、うん、
あらあらあら、
そういった自分のエゴもあるんですよ、うん、だからできれば堺雅人さんにはコミカドでいてほしいのね。常に菅野美穂と対峙している時ですら、
ね、
うん、やだねとか言って てほしいのね。
絶対違うでしょ、うん、どっちかって言ったらあっちよ、銀行員の方よ。
いやいや、うん、いやそれはそれは、うん、いやそれはリーガルハイ
でほしい、
リーガルハイ
リーガルハイばっかりじゃん、それとしたらコミカ
の、うん、であのでずっとあのスケさんやって、カクさんだ、カクさんやってた人にも言ってほしい、あの執事の方、うん、
いやまあまあだから
カットリさん、
うん、勝手にねイメージっていうのは、うん、だからまあ勝手な話なんだけど、ある程度その人間がそういう風にイメージ先行でやってしまいがちだということも理解していなくちゃいけないし、うんうんうん、逆にあのエンタメを楽しむ側というか視聴者側としては、
うんうん
うん、あのイメージだけで全てを捉えないようにし、うん、毎回言ってますけど、知った気にならない方がいいっていうのは大事ですよ。
例えば佐向よしさんとかってさ、
うんうん、
あの皆さん調べてください、佐向よしってもうひらがなでいいよ、出てくるから、
うんうんうん、
でその方の顔見たことあるなっていう人いると思うんですけど、
うん、
どんな人か分かんないわけじゃん、うんうん、ただ悪役多いじゃん、
うんうんうん、
で変な役多いですよ、うん、もう率直に言うと、
うんうん、
ちょっとこう発狂するようなみたいな、うんうんうん、そういう人じゃないじゃん、だから仕事が来てるじゃん、うん、みたいな、
うんうん
うん、そういうところまでちゃんとなんかその役のイメージで、あ私この人嫌いなんだよねとかいう、あのなんていうの、安直な、だからそんなことになったことはあんまないんだけど、うん、ただ旦那康則さんだけは未だに怖いですけど、
まだ言ってんのかよ。
聖者の行進でひどかったんで、あの人、うん、もうひな形をめちゃくちゃにしてたんで、
わかったよ、
うん、うん、
なんて話の流れでひな形さんこんなに出てくる、
確かに。いやほど売れてたんでしょひな、はい、というわけでね、続いていきましょう。
何手でピッピッピッってやってて、
これだからマイクロチップ、マイクロチップ、マイクロチップ、ピッピッピッピッピッ、マイクロチップが欲しいもんね、ピッピッ
じゃない、
ペペペって感じ
なの、最
高じゃないんだよ。それ開けて、ピピピ、マイクロチップ自転車でチリチリ、それ開けて、ピピピ、入って
しまった、
マイクロチップ、これはもう本当に危ないよ、
キャプテンギミーシェルター
、ラジオネーム、クマベアジン、
おじ
吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、曲演出、はい、クマベアジーです、いつも楽しい番組ありがとうございます。10月27日から11月9日までは待ちに待った読書週間です。
待ちに待った、は
うん、皆さん本読んでますか？あんまり読んでないんですけど、うん、ただ最近ビブリオマンシーできるようになったんで、ビブリオマンシーっていうのはもともとは聖書とかから始まったものなんですけど、
はあ、
聖書じゃなくてもいいんだけど、ね、
うん、
何か適当にそこら辺にある本をパラパラパラってめくって、まず質問を自分の中に用意するところから始めるのね。で本をパラパラパラってめくってノールックで指さします、
は
あ、でそこに書いてあった文章から答えとか、対策とかアドバイスを引き出すという占いの戦術、それ手法ですね。それビブリオマンシーって言うんですけど、
それなんかあの脳内トレーニングとかじゃなくて、
なんか書物占いって呼ばれてるもので、それはもうギリシャ17世紀ぐらいからある戦術なんで、
だから対象が聖書とかだったら分かるけど、
うん、いやでも私この間普通に
そんな、なんだろうな、俺はこれから声優として売れていくんでしょうか、じゃあ教えてくださいって言って、
うん、
あのアーミンの
あアーミンとかじゃダメ、あのちゃんとしたセリフがあのいっぱい入った、別にでもアーミンでもダメって今言ったけど、うん、ワンチャンできるけど、
いやだからそういうことでしょ、
うん、いけるけど、ただ そのなんていうの、インスピレーションとかその単語をどこまで広げられるかのインスピレ、なんか
そう、いやだからその、うん、なんていうの、その思考実験みたいな、
うん、だからそれがなんかその、視野狭いとかそういう人は向いてないかも。その
いやいやだから、いや 逆だと思う。なんかその視野を広げるためにするような内容な気がする。だからその自分の中にあるその考えとかに固執しすぎちゃってて、他の考え方が入れられないときに、
うんうん、
あの全く口頭無形でもいいから、うん、何かしらの家にあるもう何でもいい、とりあえずキーワードとなるもの、
うん
うん、を、無作為に選んで、うん、自分の考えている事柄とそれを結びつけて考えを広げるっていう。
あ、いやでもだから私が言ってるのはそれでお金を取れるかどうかって話だから。
まあそうね、
だから一種の脳トレ、その言ってることはわかるよ、うん、言ってることはわかるけど、うん、ビブリオマンシーという戦術で、
うん、
あのギャラをもらうのであればそんなこと言ってる場合じゃないって話。
あ、
うん、まあ、それそんなことデフォルトでベースにあった当たり前。
まあまあもちろんね、そうそう、うん、いやだからそれはその占いじゃなくて精神トレーニングじゃないのっていう話をしたのはそういうことですよ。
だからその、ビブリオマンシーというかその、手法ね、今言ったことを、うんうん、お金じゃなくて脳トレとして考えるならね、
うん、
それは分かりますけどね、うん、はい。で、ちなみに G の、本ですねの一押しは今村翔吾さんの戦神4部作です。
ま
あ、話題ですね、ちょうどタイムリーだね、
うん、
天地人と、神、神とか神ですねと感銘をつけられた。あ、すごいね、スバル君っぽいね。天地人神だそうです、
うん、かっこいい、
うん、かっこいいね。をつけられた一つの物語は破天荒な設定と実在の偉人や地名、施設、制度などが登場する時代小説です。
うん、
うん、11月から岡田准一主演でネットフリックスでドラマ放映が始まっている本作ですが、
うん、
岡田さんが、40代の代表作と豪語するほどに惚れ込んで、アクションアドバイザーとプロデューサーまで買って出るほどの熱の入れようですと、うん、でこれ結構広まってね、話題になりましたよね。
いや本当にね、マジでなんでこんなに忙しいんだってぐらい見られてないんだけど、
うんうん、
もうとにかく楽しみ、本当に楽しみにしてんの俺これ。
いやでもなんかとにかくあのダーオカがどれほど動くかも楽しみだし、うん、盾とかもね、あのダーオカが作ってるわけですから、
やめてダーオカって
ゴリラよくない？
いやゴリラはもっとやめてい
やだって岡田って言っちゃうんだもん、うん、あの岡田お前何様なのって思われるの嫌なのよ、
うん、
私昔から岡田のことは岡田って言うんだ
よ。大丈夫、十分ダーオカも何様だから。
ゴー君、ケン君、岡田なのよ、
やめろ岡田君でいいだろ。
で、原作がとにかく面白いと、
うん、
で、もともと今村翔吾さんといえば歴史小説家であり時代小説家としても活躍しており、うん、最王の盾で直木賞を受賞した腕利き作家です、
うん
うん、直木賞の、ね、受賞歴がある方なんですね、
うんうん、
ちなみに歴史小説は実在の人物事件を題材にした物語で、時代小説は架空の人物や物語が中心に描かれているものを言います。
この解説の一文俺にとって超嬉しい。そうなんだ、
うん、そうなんだ。
歴史小説は、
うん、
あの題材の人物がいて、
うん、
時代小説は架空なんだ。
ってことは、ミツバチと遠雷は時代小説ってことですね。告白もそうだよね。
遠雷は時代小説。ああ、はいはいはい、
うん、で告白も時代小説だよね。
あれ時代物なのそれは。
いやわかんないけど、
だから時代物の中で時代小説
と、例えば平成を、
うん、
うんとだからサニーみたいな。
サニー、
あの平成を舞台にしたサニー。
まあそうね、でも、うん、一般的に言う時代ものってあの戦国時代とかそっちだと思うから。
うん、じゃあ分かった。じゃあ昭和とか大正とか明治とかその辺だったらいいの？
昭和、大正、明治。うん、でどんどん現代に。
いやだからさ、うん、あの例えばオリエント急行でさ、三谷が書いた脚本あるでしょ？オリエント急行殺人事件、
はいはいはい、
あのアガサクリスティさんの、うん、あのものを三谷なりにリライトしたや
つ、うん。それはだって元がだってあの架空じゃん。
そうだから、そうなんだけど、うん、あのあれも別に。アガサクリスティさんの方も三谷の方も、うん、実在の、その、あの実在の電車とかは出てくるけど、
うん、
列車か、
うんうんうん、
は出てくるけど駅とかね、
うん、
人は全部架空じゃん。
そうね、
あれは時代小説
だからさ、うん、あのまずさ、あの入り口が違うんだ、だから時代物だっつってんじゃん。
分かった、新選組はこれは歴史小説ですね。
そう、
うん、
うん、それはそう。
つまり
新選組はもうもはや、まあ、まあでもまあ、 あの作品になって、その新選組をモデルにした作品は歴史小説って言えるんじゃないかな。
なんだっけ、あの人、般若のカナダさんが出てた、
はいはい、
ムラピーが、
あの萌与剣かなんか、
萌与剣、萌与剣は時代小説、じゃあ歴史小説、あれ
そうそう
そうだよね、うん、うん、あの司馬遼太郎さんのやつ
で、いやだってもう実在人物が出てくるんですから。
そっか、
うんうん、
あれ鈴木亮平さんがイサミやったよね。
鈴木亮平さんが
そうだよね、あれそうだよね、はいはい、
いやいや、だからもう、うん、簡単な話ですよ。その時代物と呼ばれるジャンルの中で、うん、描いている人物が実際にいるんだったら歴史小説だし、うん、全部まっさら架空から出てるんだったらそれは時代小説。
なるほどね、うん、あーそっか。ねすごいね、その2004年の三谷の書いたその NHK の大河の新選組って、はいはい、むちゃくちゃ論争起きたんですよ。これは歴史物じゃないって、時代物だっていう、つまりキャスティングがもうミスキャストすぎるって、そのマニアの方に言わせればそうなんだって、うん、
まあまあまあ、だからそれを言った時僕らでも話したじゃないですか、うんうんうん、あれ再現 V じゃないからっていう。
そうだから、マニアとか、めちゃめちゃその幕末が好きとかね、うん、ハマってる方に言わせれば、イサミはそれこそ鈴木亮平さんがねあそこまでね役作りしたとか、うんうん、もっと例えば佐藤浩市さんがイサミとか、うんうん、そういうのがふさわしいわけで、うんうん、なんで香取慎吾なのっていう、うんうん、あと他も全部そうですけどね、うんうんうん、その武田観柳さんが八嶋智人とか舐めてんのかみたいな、うん、
僕は、うん、あれをミスキャストだと思ったことは一度もないです。
そう、私はあれはね、うん、逆にその三谷の言い分としては、うん、あの頃の新選組のメンバーって実際にあのくらいの年なんで、
うんうんうんうん、
っていう年齢がもう近いあれだから、
うん、まあまあというか、だからいろんな面を見て、うん、この人はこの役だからキャスティングしたっていうだけの話で、歴史上の人物を、うん、モチーフにして歴史にそのなぞらえている部分も中にはありつつ、
うんうん、
エンターテインメントとして作品を作ってるわけですから。
そう、まあでも書いてるのが三谷なんでね、うん、それこ そ, それも、
うん、
なんだっけ、その浮気相手がさ、うん、田畑と、奥さんにさ、うんうん、バレそうになるだけの話あるじゃん、
うんうんうん
うん、ああいうなんかそのコメディー、もうまさにサンシャインボーイズだねっていう、うんうんうん、なんかそういうお話もあったりとかするし、うん、その三谷幸喜という人が書く意味というか、
うんうん
うん、なんか同じようなものを量産
してもさ、だって最初の方に出てきたでしょ、これは実際の歴史を元にしたフィクションですって書いてあるでしょ、確か、
ね、書いてあったけど、
書いてあった気がするけど、
忘れちゃったけど、うん、まあそれに近しいことはね、
ノンフィクションじゃないからそもそも、
うん、あると思うんですけど、
だから実際はこうだったっていうことを言ったところで、はい、そうでしょうねとしかならないから、う
ん、いや、あの頃の野際陽子さん生きてたな、田中邦衛さんも、
ね、
いい時代でした、
うんうん、
はい、物語の始まりは明治11年5月5日未明、京都天龍寺に集められた腕に覚えのある侍たち292名、これ意味あんのかな数字、参加者が1人1枚ずつ、持つ首に吊るした木札を取り合いながら江戸を目指す壮絶な戦いと旅が始まるのです、
うん
うん、ドラマ放映開始前に全巻読み切る覚悟ですお姫様ということで、
うん、
皆さんは今注目の本ってありますか。ではまた、ね、注目の 本推しの運勢
っていう本がある
んですか。うん、もう買っちゃった。アマゾンのなんか Kindle のやつで。
推しの運勢っていう本。
そう、どうやるのっていうのがサンプルで全然教えてくれないんだけど。
あ、占いの方法がと。
そう、推しの運勢どうやって見んのみたいな。今日のラグールの運勢見たいんですけどみたいな。
そういうことね。
そう。
あ、
だって推しの運勢だったら、例えばなんだろう、ジョニーデップの今日の運勢とか見られんのみたいな。めっちゃ面白そうじゃんみたいな。
まあ、だからどういう風に占うのか確かにね。まだその興味で見るっていう、ね。
そう、買っちゃった。推しの運勢、これは全く G はね、うん、そういうジャンルを求めてないと思いますけど、
うんうん
うん、ただ私は G に、いやそんなジャンルは読みませんぞって言われるかもしれないけど、
うん、
お亡くなりになったんですが、氷室冴子さんっていう作家さんは多分 G は知ってると思うんだけど、氷、うん、室冴子さんが書いたシンデレラ迷宮って話とシンデレラミステリーっていうこの続きものの2つの話、
うんうんうん、
これは割と読んでくださいと言いたい、
うんうんうん、
これね、私ね結構ね中高時代にムーミンに匹敵するレベルで影響を受けたと言っても過言ではないかもしれないです。うん、うん、
まあでも聞いてますよ。
特にシンデレラ迷宮、その前巻の方ですね、前巻、うん、下巻と分けるなら、上巻下巻かと分けるなら、上巻のシンデレラ迷宮の方はだいぶ、うん、なんだろう、心臓痛いなと思いながら読んでた。これはなんか特にね、なんだろう、複雑な家庭で育った人とかにはめちゃくちゃ来るやつですね。
あ、そういう、うん、
し、希望も持てるし、うんうんうん、あとその自分の環境って自分で選んで生きてこれない、生まれてこられないから、うん、それはもう付き合っていくしかないということと、うん、現状打破したいなら自分が動くしかないということを教えてくれた小説まである。
俺な、まあ あの吉川さんがね書かれた何色アスタリスクは本当に読みふけりましたけど、
うんうん、あれは2をおすすめしたいです私はね。
まあ1も2も僕どっちも好きですよ、うん、であの読みふけるっていう言い方がすごく僕の中では本にハマっている時の感覚がすごく近くて、うん、その本に夢中になれるみたいな感覚が あるんですよね、うんうんうん、もうその文章をもう止めらんなくなるって読むのが。
あ、私告白の時そうでした。あの途中でマジで眠すぎて目真っ赤になったんだけど、
あれちょっと快感じゃないです。
あ、まあね、うん、もうなんていうの、面白すぎて読むのやめられないっていう現象ね。
あ、台本読んでる時もそれに近いな。
台本はまあ面白いかによるわ。
あ、うん、いやいや、まあ、だから和風曲芸の作品とかもそうですけど、ね、うんうん、なんかそのずっとその世界、多分だから想像力を働かせながら、うん、新しい情報をこう読み取ってるから、多分そこなんか永久期間みたいなのが発生しちゃってて、ずっとその、うん、あの読むのが止められないみたいな感じなんだと思うんですけど、
うんうん、
だからそういうところに、だから集中するところまで入らないと逆に読まない。
うん、うん、そうだな。だからなんだっけ、あのちょっと調べていいですかね。ね、しげちゃんのね、しげちゃんってあの、ニュース加藤しげあきさんの直木賞をこの間取りそうだったやつ、慣れの果てオルタネートです。
あ、はいはいはい、
あのオルタネートか慣れの果て、うんうんうん、どっちも、ノミネートはされてます、
うんうん、で
慣れの果てがめちゃくちゃ惜しかったんだと思う、
うんうんうん、
でオルタネートは作家さんの中でもめちゃめちゃ
話題になった。
これマッチングアプリを題材にした、うんうんうん、そうそう話らしく、そうだから、たかがアイドルと言われつつここまで書けるのかと、
うんうんうん、
言わしめた。
言わしめたね、
うんうん、そうこの辺は結構おすすめかも。私もまだ読んでないんで、ピングレがめっちゃ、ピンクとグレーっていうね、うん、少女作がとても面白かったので、
うんうん、ピングレもやめてほしいな。なんかそのピングみたいな感じだろうから、
ね、ピングレなんでピングレじゃん、うん、そうなので、うん、その辺のちょっとね、G が普段ね触れないであろうジャンルのものとかもよかったらね、私のおすすめなので、ね、
あんまりラノベを読むイメージはないから。
そうだね、うん、ラノベで、しげちゃんのラノベじゃないですけどね。
あ、いやいやいや、う
ん、ちゃんとしたハードカバー、ね、
G がラノベを読むイメージがあんまりない、
うん、
文学小説とかばっかり読んでそうばっかりってわけでもないけど、
うん、どうなんだろう。でもね、北森洋さんとかは私はすごく好きなんで昔からね、うんうん、最近は全く読んでないですけど、うん、中学生の時とかってやっぱ本なんだよ、本か漫画なの、
はいはい、
スマホがないんだから、
うんうん
うん、だから、うん、とあの時期は
そうだから僕が本にハマったのも高校、うん、中学校高校生、
そうだね、
うんうん、ラノベをなんか読みふけてましたね。
まあ吉野さんの時代ラノベだったんでしょうけど、
はい、
はい、
いやだから私の話をしてんのよ、
私はその集英社文庫とかで、はいはいはい、ムーミン谷の、うんうん、ムーミン谷のなんたらみたいなの読んだり、うん、船乗りクップップのなんたらみたいな、
船乗りクップップね、
そう北森洋さんのやつ読んだりとか、 あとはなんだろう、あの頃もっと前かもしれないけど、うん、注文の多い料理店を最初に読んだ時にその宮沢賢治さんのまんまのやつがなぜかあって、
うんうんうんうん、
怖すぎて、
はいはいはい、わかるわかる、
うん、あれ怖いよね、怖い怖い怖い、子供心にはね、うん、なんか大人になったら、あ、なるほどねとかで済むのかもしれないけど、
というかなんかある程度概要が頭に入ってる状態で読んでるから何が起こるかっていうのはわかるけど、最初本当に何が起こるかわからない不気味さんなんか読んでるから、
そうだね、
うん、で想像勝手に広がっていくから、やっぱ怖いは怖いんですよ。
え、あ、なるほど、うんうん、全部の工程が、あ、なるほどそうなんだっていうやつがちょっと怖かったなって思い出あるのと、ロボの石がなんか夏目漱石の、めんどくさすぎて途中でやめたってことと、めんどくさくて途中でやめた本めっちゃあるよ私、
あ、
うん、私ね文体が自分に合わないと読めない。
あ、でもそれはすごいあると思いますよ、
うん
うん、だ言うじゃないですか、吉川さんの字の文めちゃくちゃ読みやすいですって。
あ、だから吉川さんは私の字の文が多分合ってんだよ。
そうだから、うん、いっちゃん好きかもしれない、
うん、だから、まあ、そこまでね、その、字の文が合ってる人が、脚本書いてるっていうことは割とそのなんていうの、ラッキーというかかもしれない、
ね、だから読み進めやすいです、
うん、そうそうそう、うん、かもしれない、
まあ、だからそれ合う合わないはやっぱりあるから、
うん、
でやっぱそういうの作家さんによるんですよ ね、
そうね、
作家さんが書いてるこの本は読めるけどこの本は読めないって多分ないんですよ、
うん、
この人が書いてるやつだったら全部読めるみたいな。
そうだから、どんなに話題作だとしても、うん、なんたらかんたらみたいな、今時代、例えばなんだろう、そのゲームやってる世代、アニメやってる世代、人気なんたらどうのみたいな、今このラノベむちゃくちゃ売れてますみたいな、ひらずにバーみたいな、
うんうん、 あ、 ね、うん、
あっても、うん、パラパラめくってみて無理かも私これみたいな、
うん、あるある、だから合う合わないは見た方がいいとは思いますけど、うん、まあでもなんかそういうのって久々にこの前本屋行ったんですけど、
うん、
見てて思うのが、世の中って本こんなにあるんだって毎回思う。
確かに、
うん
うん、
だからまあそういうのに触れていないっていうのが、まあ勉強不足だなとも思いますし、
うん、
まあ、これだけあるんだからやっぱりいろいろなものを読んでた方がいいよなとは思いますね、
うん、だから私は自分の中にない価値観を入れるのが好きなので、うんうんうん、だからポップティーン好きなんだけど、
はいはいはい、
ありえないから私の価値観ではありえないこと書いてあるから、うんうん、で一つの一枚のページに使ってるフォントの数ね、
はいはいはいはい、
もうすごい、うんうんうん、あれマジですごい。
そういうねいろんな角度からものを見ていくとね、うん、いろいろ刺激になったりするもんだと思います、ね、まあ戦神もねドラマがすごい今話題というかむしろもう世界人気にもなってますから、ね、僕も早く見たいですし、
うん、ネットフリの、ジンが見たかわからないけど火花もねめちゃめちゃおすすめですから、うんはい、ネットフリだったら
ぜひ皆さんも見てみて、うん、感想あったら教えてください。
はい。おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
さあというわけでねやってまいりました曲芸ギミシェルター波音の回ということで、はい、安室ちゃんの曲で刺さったやつありますか。
逆に波絵って数字で表し
にくい。波絵波絵
数字で表せなくないですか。
波絵、うん、だ絵がなくない。
うん、いやだから、うん、まあ8738
8ってこと、うん、波絵どうなんだろう。安室ちゃん私ライブ結局行ったことなかったんで、うん、もしかしたらその728っていうなんかあったかもしれない、ね、3じゃない73あ73か、うん、738って書いてあるグッズとかもあったかもしれないよね、
うん、まあないと思うけど波音になっちゃうから
波絵
波やか
うん波やあ、うん、まあまあうんそうでもなんかそうだね
余った曲か
うんなんか刺さった曲あります。
いやまあいっぱいありますけど、うん、ヒーローでしたっけ。
うんポラララララヒーローだね。紅白でね一番最後に歌ったやつですね。
ああ
うん私マジでミント
あれ曲名ヒーローでしたっけ。
そうだよ。うんガチミント私
ミントね、うん、吉川さんずっと言ってる、う
ん、あれなんかね結構後期の曲なんですけど、うん、後期の曲としてはマジでトップ、うんうん、ミントが一番好きだな、うん、で皆さんが知ってるところでだったら、必然的に小室時代ぐらいになっては来るんだけど、うんうん、How to be a girl っていう曲ですね、
うん、
確かね産休復帰後一発目なんだよ。
うん
でむちゃくちゃガリガリなの、
うんうん、
多分産休でちょっとの間にちょっと太ったんでしょうね、
うんうん、落としすぎたのか。
そう、それで安室ちゃんがこれ自分で言ってたか雑誌に載ってたかなんですけど、うん、1週間水しか取らずに10時間以上踊り続けた。
いやまあプロ根性すごいけど。
で体型戻した1週間で、
うん、すごいな、まあ、そうプロ根性ですね。
だから、うん、だからこんなにハウトビアガールの時細いんだみたいな、
うんうん
うん
うん、
めちゃくちゃ細いです。
まあでも本当にすごいアーティストだと思いますよ、うん、未だにね安室ちゃん大好きっていう人いっぱいいると思いますから。
めちゃくちゃいますよ私とかね、うんうんうん、あとはまあなんかめちゃくちゃ隠れた名曲たくさんあるんですよ、うんうんうん、お母さんが亡くなった時のに書いた、まあ、レクイエム的な曲だ、うんうんうん、書いたっていうかね作ってもらった、うんうん、そういう曲だったりとか。
もうとにかくビジュアルとダンスと歌、
うん
うんうんうん、あれはもう圧巻ですからね。
あと I Will っていう I Will っていう曲の PV は見てほしい、うん、美しすぎる、
うんうん
うん、曲もめちゃくちゃいいですけどね、うんうんうん、なんかね本当にだから一度行きゃよかったなって思うよね。
だ
から これを思うんだよ。どうせそのなんて推してる人が辞めたとか引退したとか何かで休止したとかなった時に、
そう、
ね、うん、そうだからいろんな人が言ってましたもん。安室ちゃんが休止っていうかその引退決定ってなった時にこんなことになるんだったら言っときゃよかったみたいなことを言ってたから、ぜひ和風曲がなくなる前に応援した方が皆さんもいいんじゃないですか。
後悔なくね、よろしくお願いします、
ね、はい。というわけでね、私たちからのお願いとともにこの番組を締めさせていただきます。よーパンということで、はい。
はあ、
それではまた次回この場所でお会いしましょう。じゃあまたらは閉店ガラガラ。ね意外とねなぐらいなんたらくらいもいいよ。